ヨーロッパ企画の試験放送の試験放送。どうもヨーロッパ企画の石田です。
上田です。
大俊です。
須田さんは今日はお休みということで。
お休み。
はい、映画の撮影で。
映画の撮影、
映画の撮影で、
何を
何を、いやまだそこまではだから発表してないんで、
はい、
まだちょっと、
あ、そう、
秘密な感じなんですけれども。
え、秘密映画を、
まあまあまあ大々的に発表されることでしょう。
ははははは、うん、ちょっと
そろそろ言えると
じゃないかな。うん、
まだ
須田さんの口からバッと発表できる。
木は熟してないと。なるほど、わかりました。
まあそういうもんなんでしょう。
はいはい、
うん、いろんなことがね
ありますからね。
ありますから。
昭和島大川だってね、
うん、ああそうよ、もう決まってて もう
2年ぐらい前から決まってましたからね、うん、なかなかこれは
めちゃくちゃニヤニヤしてたもんだから。
うん、
2006年ぐらいかな。2006年くらい。
でもね、うん、そうやって考えたらあれですね、うん、今って、うん、すごいいろんなプロジェクトが、
うんうんうん、
世の中で動いてるってことですよね。
そういうことやろ。
うーん、
ドラゴンボールだって、あの映画、実写映画も、うん、もう8年ぐらい前から
ずっと言われてますもんね。
ずっと言われてて、
え、何、
7、8年ぐらい前から
実写の映画になるんですか。
なるんですよ。
の
あ、夢、
夢、夢、夢、もう、え、来年3月ぐらいに公開を、もう、
あ、もう公開が迫ってると。
もう公開迫ってる。
主人公は誰ですか。
悟空じゃないですか。
悟空は誰、誰、誰、
僕も知らない。
誰か分かんないです。
お、うん、誰か分からないの。
え、外国の
外国の人。
あ、外国で映画化される、
うんうん、
はい。
あ、でもあれよ、田村英子が出るとかよ。
まあ、出るでしょ
う、
そら、
うんうん。
え、ブルマで、
ブルマじゃない、ブルマじゃない。
何で出るんですか、
ね、人造人間18号ですか。
いや、それも分からん。俺も、もう全然詳しいこと分からんけど。
あら、何で出るんですかね、田村英子。
父、父。
いや、それオリジナルのやつでしょ。父。映画の。
父。
父じゃないと思うで。
ああ、そう。
うん。
デンデ。
デンデっていたっけ。
デンデいますよ。
デンデ
と。はい。
かんない。
と、人参される人。
いや、違います。
と、人参か、人参される人。
ああ、もうちょっとそこまで。
わからん。
マイかもわかんないですね。
マイ。マイも俺わからん。
マイは、あの、ピラフ様の、あの、家来の。
いや、わからんわ。悟空、ドラゴンボールの最初の方わからんわ。
あ、そう。
わからんわ。
Z なんですか、それともドラゴンボールなんですか。
ドラゴンボール、
ドラゴンボール、
うん、
あ
ー、 Z はアニメだけだから、
はいはい
はい、違うよ、 Z は
漫画もあるでしょ。
漫画もあるでしょ。
漫画も Z なの、あれは。
セルとかいるじゃないですか、
うん、
漫画でも。
漫画は Z じゃないよ、アニメになって Z だもん、あれは。
違う、 GT はアニメだけですけど、
うん、
Z は、え、マン、
いや、 ありましたよ。
嘘、ちょっと調べて
みて。タイトル、タイトル。
Z はバカ、アニメだけに決まってるだろ、お前。
あ、そう言われたらそうかもわからん。漫画はずっとドラゴンボールやったかもしれんな。
あ、アニメのタイトルだけなのか、うん。
あ、中川さんが今、
あら、
ないと。
窓からね、小窓からね。
ドラン、でしょ？
うん、あの、物知り小窓から。
今ね、ここはヨーロッパハウス92階の、
はい、
ホームページ部屋、スタジオ部屋、
あの石田君がリノベーションしたっていう部屋、はい、
う
ん、
そう、しかもリノベーションして、ここがね、スタジオコンテンツの、ロボティクス研究所と、ハンドメイドの物置みたいになってたんですよ。
あの、ね、本来ならちゃんとこう、うん、発信基地になるべき部屋だったんですよね、
う
ん、あのパソコンが置かれて、うん、そこで、あのスタジオ作業する、
はい、
そのために作られた、
うん、
このわずか、まあ4畳足らず3畳ぐらいの部屋ですかね、
うん、
なのに、
うん、
あのね、ロボティクスと本当ハンドメイドの物置になってさ、
そう、それを僕最近ご S して、
うん、
ちょっとこう綺麗、うん、にしてね、
使えるようにした。
そうそうそう、
今そこで、
うん、
このラジオも撮ってる、
うん、
でそこのね、なんですかね、こう壁に小窓がちょっと開いてて、
小窓が開いてるよ、うん、
でその小窓から、
うん、
こうこっちから向こうを覗いたり、うん、向こうからこっちを覗いたりできるっていうシステムになってて、
これは素敵な小窓よ。
そうそう、ね、ラジオでこうやって喋ってて、
うん、
誤った情報をこう言うと、
うん、
あの物知り小窓から中川さんが教えてくれるという。
今初めてのことやけどね。初めてできたこうコミュニケーションツールだよね、これは。
初めてこの小窓が役に立ったね。
なんかね、
今までこの小窓がさ、
うん、
一回も利用されたところを見たことがなかったからさ、
いたずらにしか使われてなかったですね。
そうだね。
よかったね。
よかったよ。
なんか言ってたでしょ、これ、この小窓から、
うん、
ね、 恋が生まれればいいみたいな。
うん、今のがまさにそうじゃない。
ね。
うん。本当に。これはいいコマードだわ。
石田さん検索でドラゴンボールって。
あ、いや今ドラゴンボールで検索しました。うん。Z はやっぱりアニメのみですね。
アニメが Z になってるだけなんだ。
ウィキペディアでドラゴンボールとドラゴンボール Z で分かれてるもん。
でも漫画は一続きなんや。
そうですそうですそうです。
はあ。
なんでやろね。
まあそれは大人になった悟空を大人になってからなんですよ Z は。そこをちょっと分かりやすくするためじゃないかな。そこで曲も変わったんよ。
チャ
ラヘッチャラになったんよ。
ああ、
それまでつかもうぜドラゴンボールやったのが、
はいはいはい、
チャラヘッチャラになった
んよ。なるほど、
なるほどな。
分かりやすい。
光る雲を突き抜けフライアウェイになったんですね。
そこ抜き取るの珍しいけどね。
あれ難しかったでしょ、あの曲でね、
うん、
あの恐竜がいたら玉乗り思考みたいねっていうのが意味わからへんかったでしょ。
玉乗り思考ちょっと下ネタっぽいもんね。
そうそうそうそうそう。
はあ、
ちょっとあスッと入ってきた。あれは
玉乗り思考って何。
え、玉乗りを
玉乗り思考みたい、
うん、
あ、サーカス玉乗りみたいな、仕込みたい。
そう。そうなんですよ。
玉乗り。
だ、恐竜、溶けた氷の中に恐竜がいたら、
そうですよね。
まあ、玉乗り仕込みたいと。うん、それもチャラ、もうヘッチャラやと。
ああ、
玉乗りを仕込みたい。
そうなんですよ。これはね、難しい。
ああ、玉乗り仕込みたいね、だと思ってた。
ええ、
玉乗り仕込。
玉乗り仕込って何ですか。
玉乗り仕込やと思って
た。謎の名詞。みたいだねってどういうことですか。
いや、玉乗り思考みたいだね。
石田さん、
玉乗り思考ってのは何ですか。
玉乗り思考っていうのは
お相撲さんやから思考で名詞。
いや、玉乗りの、
うん、
なんとか玉乗りしてる感じのやつみたいだねっていう。
玉乗り思考って
。いや、だからふわっとしてた、ふわっと。
ああ、そう、だから僕も完全にそう思ってたんですよ。玉乗り思考みたいな、なんだろうなと思ってたら、
ああ
、うん、
そうだね。
うん、
ああ、引きずってた、ずっと。
でしょう。
うん、29になるまでずっと。まあまあ、それ謎解けたところで、
うん、
うん、今週もちょっとトピック制でやっていこうかなと思ってますけども。
あれ、あと、うん、エンディングテーマもほら、
何、
地球のなんか上をこう、
ふにゃふにゃふにゃみたいな。
なんかふにゃふにゃ打った。知らん？
Z の方？
かけてくるよ。
え？
アップルイーロンモンスターって曲ですよ。
お、全然わからん。
飛んでくるよ。夏の香りエイリアンって曲
です。おお、ハモれたやん今。
でも応答者は夏の香りっての知らなかった。
知らなかったです。
そうそうそう。
ふにゃふにゃ言ってるからわからないん
です。上だって歌詞をちゃんと理解して聞いたり
したらね。あ、これはまあこの曲は歌詞わからなかったから調べたんですよ。うん、
ああ。歌詞ちゃんと聞いていくよね。
僕ね、だから洋楽聴かへんの。
だってプラモミリオンセラーズさんの曲でさえ歌詞をしっかりとこう把握してたりするやろ。
これでもね、うん、多分ね、あれなんていうのかな、
うん、
みん、歌詞覚えへんよね、みんなね、
う
ん、
歌詞、うん、
なんかぼんやり中学ぐらい聴いてたのは覚えたりしましたけど、
最近、ね、最近の曲なんてあんまり全然わからんし。
でも覚えようとして覚えるけどね。
ああ、そうなんだ。
鼻歌で歌うじゃん。
うんう
ん、それで、
うん、
その歌詞分からへんの。気持ち悪いからさ。
うん、
あ、
家帰って歌詞とか見るやん。
うん、
で、
確かにね。
っていうのでだんだん覚えていくね。
あ、もう歌いたいから覚えるんだね。
まあ、そうやね、
うん。いや、プラモミリオンセラーズさんの歌詞とか、まあ聞き取りにくいじゃん。
うん。
あの曲の
歌詞カードがないと分からへん。
うん。で、上田に、その、歌詞のなんか意味の説明とかもされて、わーって思ったりすることあるもん。何曲か
あ
るわ、すごい曲なんだこれみたいな。
これってでも、うん、いや最近思うけど、うん、不思議やね、あれ歌詞とかさ、
うん、
なんていうのかな、
何、
何、その僕歌詞とかって全然書けないんよ。
歌詞を書く、
曲は作れるけど、
あーなるほど。
あ、つまりほんでコミックソング的なお題もらって歌詞は書けるんですけど、
うん、
なんか曲作ってと、例えば、
いや、それはどっかでちょっとこう恥ずかしさがあるから、
ね、そうそうそうそう、
そこをやっぱ一個踏み越えな
きゃ作れないよね、
うん、
でお芝居は書ける
んですよ。芝居書けるやん、うん、
でコラムもまあ書けるんですよ、うん、ただ歌詞は書けない。
歌詞も書けるんじゃない。
いや書けないね。
テレですかね。なんですか。
テレやろうね。
ほんまにね、昔からそうそうそう、いろいろなところにチャレンジして、うん、歌詞は書けないですね。
いや歌詞の依頼とかも来るんじゃない今後。
でお題もらったらなんとかなるんかもしれないですけどね、っていうのとかさ、うん、そうそう、いや不思議なもんや、うん、まあ、僕のこともそうですし、うん、その音楽やる人って別に文学的センスがあって始めるわけじゃないじゃないですか、うん、ただギター弾きたくてみたいな、
はいはいはい、
でも歌詞書かなきゃいけなかったりするでしょ。
まあなんかこうメロディーに乗せれて、こうメロディー浮かんできたらそれに乗せる歌を歌いたくなるとかってなるんじゃない、イメージとか。
いや難しいんじゃないですか。
え難しいと思うよ。
難しいと思いますよ。
あの、もうスキマスイッチはあれらしいですね。
何、
適当にもう、うん、曲を作る、あれどっちでしたっけ、今ソロデビューしてる。
いや知らない、スキマスイッチ
分かんないけど、
全然あの人が、うん、まず曲はガーンって書くんですよ、うんうん、で適当に歌詞をトンセンとポントンとポンテンみたいなので歌うんですよ。そのテープをキーボードの人に渡して、うん、そのポンテンみたいなのに音を合わせて歌詞を書くんですって。
で
なんとかな小亭とかで小亭という歌詞にしたりとか。
は
ぁ、へぇ、
そうっていう謎の共同作業が、
ね、いやいや、それでうまいこと言ってるやろね。でもね、
うん、
へぇ、やっぱ作曲と作詞の才能は別物だったりするんやろうね。
ねえ、うん、
作詞、
今ここにそうそう山田勝也 CD つまらない、
あ、
まああるわけですよ、手元に、ね、たまたま目の前に、うん、でこれでね、
うん、
あのくにちゃんのね
くにちゃん、うん、
僕
山田邦子さんね、
うん、
くにちゃん
楽曲が、
うん、くにちゃんって言っても今わかんない人いっぱいいると思うから
あ、そうかね。
まあまあ時代に、
いや時代ですよね、
うん、
山田邦子さんのね、
山田邦子さんの、うん、
涙のスイカ日記っていう曲があって、
うんうん、
これ唯一ぐらい、うん、作詞作曲が山田邦子。
おお、
本当に本当に他の曲は
なんかスイカが好きなんでしょ山田邦子さん。
スイカが好きで涙のスイカ日記っていう曲で、この曲に関してのみ、うん、作詞作曲山田邦子ってクレジットなんですよ、
はいはいはい、
他の何山田勝てないウィンクとかは全然違うんですよ、うん、あの大江千里とか、
うん、
カンとか
結構いい歌じゃなかったっけ。
スイカのフューチャーの仕方がすごいですね
が書いてるんですよ。ただ
このアルバムやろ、
僕ねこのね涙のスイカ日記の山田邦子作詞作曲っていうのがね、うん、これちょっとあんまこういうの言うのもあれですけど、うん、本当かなって。
どういうこと。
あのね、
うん、
まあ、歌う、まあ、みんなと言ったディズニーランドでスイカ食べたらあなたと過ごしたっていう曲なんですよ。
はいはいはい、
知ってる。
すごいなお前。
あ、いや、歌詞見ながら歌ってるんですよ。
なんかあの山田勝てないテレビのエンディング曲かなんかに使われて
て、そうそうそう
そう、うん、覚えてる気がする。
で、まあまあまあ、うん、これすごい難しいんですよこの歌、
うん、
こう作ろうとしても、
はいはいはい、
こんな曲ね、うん、こうおいそれとね、うん、作れるとしたら、うん、こう山田邦子は
すごい才能やな。
すごい才能。
邦ちゃん。
ああ
。唯一一曲作った曲がこれっつうのは。
え、作曲は？
作曲も山田邦
子。おお、うん。
そうそう。
確かになんかこう。
才人なんですかね。
才人なんかも。
歌詞と曲のメロディーの組み合わさり方が結構上手よね。
踊って泣いたスイカスイカっていう曲ですよ、うん、知ってるでしょ。
結構いい曲やった。
いい曲なんですよこれ。めっちゃ
いい曲よね、
うん、うん、でいやこれだからもし、うん、本当にこれが生まれたんなら、
うん、
もうすごいですけど、うん、これはだいぶねそれぐらいまあ名曲やっていう、うん、今まあ愛はチキンカツの歌詞カードを
愛はチキンカツとかおいこの辺の時代のことむちゃくちゃ詳しいよね。この辺の時代の記憶
詳しいっていうか、
うん、
まあテレビ見てたからね。
いやそれにしてもね、
これはねなかなか僕はちょっと
この間もさ、うん、なんか電車の中で喋っててさ、ポッキー4姉妹って覚えてる？
牧瀬里穂とかいたんですか？
ああそうそうそう、
あ、はいはい、
全部覚えててさ上田。
ちょっと名前がさ、
はい、
知ってる、あの砂見 コナミチナミエナミっていう。
いやポッキー4姉妹自体も知らない人いっぱいいるし、
分からないですね。
あーあったなーみたいな、そんなのあったなーっていう。
これはなんかね、いやでもね、うん、俺みんな喋ってて気づいたよ、このまあ言ったらもう才能と言ってもいいかもかな。
そう
もうこうやって、
そう、
うん、
才能
覚えてるね。なんか、うん、
しかもこの時代やろ、90年代中盤ぐらいの
一番いい時代じゃないですか。
そうそうそう。
何を思って
るの。いや多分もちろん偏ってるんですよ、僕スポーツの選手の名前とか一切分からないし、あ、ね、あの外国の俳優さんも分からないですけど、こういう、いや覚えようと思って覚えてるからね。
竹市場とかでしょ、
竹市場のアトラクションの名前とか。うーん、もうそれ何でかって言おうと思ってるからね。
どうでもいいよ、もうちゃんとオープニングでこんな何にも喋らず15分も使っちゃったよ。
マキテリホさんの名前が出た時に、うん、あーコナミねとか、うん、言うっていう。
誰も
ちょっと面白いんよな、なんか
そのために。
そうやね、
そうだから、うん、それはもうあれやと思う、もう、うん、なんていうの、そこだけの特殊な
特殊な記憶、
うん、
うん、なんだろうね、
アビリティ。
ちょっと今日は一つ目のトピック参りましょう。カウントダウンプロモーション、いろいろとねプロモーション回っておりまして、
これすごいよね、石川がこの間さ、はい、日記で、
うん、そうですね、
うわーってこう、
あれは変だったんかと思いました。
店回りというね、こうなんていうんだろうね、お芝居ならではの、まあ、やるこう、プロモーションの作業の一つであるんだけども、
あれは
いろんなお店にチラシを置いて回る。まあまあおしゃれなカフェとかさ、こう
置いてますもんね。
なんかね、雑貨屋さんとかにさ、
フライヤー、
そうフライヤーっていうんよ。お芝居のチラシとかそういうのをこう置かしてもらいに行くと、でそこのお店に来た人が手に取ってね、もし見に来てくれたらなみたいな、そういうようなことでいろいろ回して。
だから、うん、なんかあれなんですよね。うん、そのカフェフレンドリーなチラシを作ると、うんうん、
あ
ね。やっぱりこう置いてもらいやすいとか、
今回のねボーイズミートガールズはねかなり置いてもらいやすいというかね、引きがいい。
こう断られたりもするんです
か。もちろんありますよ。
まあそういうのをやってない店なんでとかっていう、
うん、とか、まあ、ポスターとかでちょっと、うん、ねあんまりデザインがちょっととんがってたりすると、うん、なんか食欲のこの、ね、妨げになる、うん、だから映画のポスターとか結構貼ったでしょ。
貼ってます。
あれなんかおしゃれじゃん。
おしゃれやったりするからね、
うん、でもこうお芝居のちょっとこうドロドロっとしたポスターとかってあんまりこう貼ってもらえなかったり、
うん、まあちょっと店員さんが嫌な顔したりとか困った顔したりとかあるんだけど、まあまあ、ボーイズミートガールすごいいいわ
あれは、うん、まあ
本当に店員さんマジでね、あれ何ですかこれみたいなぐらいのもう勢いでこう
リアクション、
うん、あのもう手をねこう何向こうの方からこう掴んでくるような勢いでほんと全然言い過ぎじゃない、本当に本田君と二人で回ったんやけど、本田君の、うん、俺、どれみたいな。
マーブルさんは、すごいね。
う
ん、
あの、ピンクがいいんやと思うわ。
ピンク？
うん。
ピンク？
ピンク。
やっぱり、
うん、ピンクやな。
結構ね、そうそう、昔から宣伝美術がね、うん、まあ、今もそれこそちゃんとね、うん、プロの方お願いしてますけど、うん、ああまあ、いのちゃんの時もあるか、
うん、
けど男状態で大体やるんで、
うん、
それこそ諏訪さんと僕とか、
うん、
いのちゃんとかね、うん、だから本当にこう可愛さっていうことにはことさら気を使う、うん、もう僕よりも諏訪さんの方が昔からすっごい気を使ってた気がするね、うん、
でもねやっぱヨーロッパ企画のチラシね、香港のチラシも、
うん、
なんかそういう意味でも可愛らしくて評判いいのは結構あるよ。
あれって、うん、まあ、諏訪さんの力が大きいんでしょうね。
うん、
なんちゅうのか。
可愛い、やっぱ可愛い方がいいでしょうね。
いや、あんなに優しかったゴーレムのチラシもすごく可愛かったじゃん。
あれは、まあ、
すごい良かったし。
いのちゃ
ん
とかか。そうそう。いや、本当にね。うん、思った。可愛いにね、
越、
う
ん、したことはない。ないな。ないな。
うん。
うん。可愛いのはいいよ。
可愛さ。
うん。あのチラシすごくいいですね。
もうだから服とかもそうじゃん。
え、どういうこと？可愛い方がいいってこと？服。
服。
うん。
洋服も、うん、着る服もさ、うん、なんていうのかっこいいのより、
うんうん、かわいい方が、言われる方が、確かに。
これいいんじゃないかなって、最近。
確かに、
なるほど。
それは、なんとなく。
ある?
ある。
あの、本田くんのさ、あのトレーナーの、なんか車のさ、うん、なんかステッチがついてる。
あるあるある。
あれも、なんかかわいい。
あれはちょっと狙ってんのかなっていう感じがして。
狙いすぎ。
いや。
いやー、でもねー。
狙いに行ったらダメなんだ。
本田さんあれ以上狙ってるん。
そうやな、うん、
まあでも土佐さんとかもなんか結局さ、うん、あれ年やまあまあ、
うん、
けど、
うん、
ちょっと可愛くするやろ、
うん、する、確かにね。
いやとか悪い芝居の山崎くんとかさ、
はいはいはい、
服とかなんかすごい可愛くない？
あーなるほどなるほど、色味がいいよね。
色味がいいよ俺さ、これ、
何し淡い淡いの
もうあんまり、そうそう、のしてもらってさ、言うのあれやけど、シアターガイドのさ、
うん、
あの、ヨーロッパ企画10周年特集のさ、あれ、いつやったっけ、
あの、上田、諏訪、長野の3人が。
見たあれ。
見たよ。
どんなんでした？
全員グレ
ー。違う、俺ね、あ、うん、持っていこうか、ちょっと。
茶色やったっけ、もう、今、シアターガイド、上田がちょっと探して持ってきてるけども。いや、確かに色味っていうのはあるな、色味の可愛さ、
うん、
何ジーパンのさ、こうダメージジーンズみたいな、あんなのあんまりなのかな。
実はそうそうそうそうなんですよ、
あんまりな
のかな。あれ男はなんかちょっといいかなとか思う、うん、まあ、僕はあんま思わないですけど、
僕もあんまいうの履かないし、でも結構流行ってて多いじゃん、
うんうん、
ボロボロのさ、なんか、
いやあれ男目線なんじゃないですか。
いやでも、
いやいや、かわ少なくとも可愛いと呼ばれる格好の方がモテますよ。
そうやな、うん、確実にファッションにおいては可愛い、
可愛いは強い、
うん、
強いというのがあるんです
ね。いや上田があの命にもらったトレーナーもむちゃくちゃ可愛いもん、
うん、
あれそうだ、写真載せなきゃ。
あったあった、これね、シアターライド9月号、
2008年、
これまあ写真とか載っけていいよね、多分自分らのやしね。
大丈夫なのかな、
9月号ですよ、
うん、
ヨーロッパ企画10周年、
うん、
トークアットヨーロッパハウスっていう特集してもらった時の僕らの写真よ、
うんうんうん、
これ
あ、グレーではないな、
うん、
茶色か、
茶色、うわ、
もうあれや、あの後ろの、
後ろのね、
後ろの町屋に溶け込んでもうてるやん、もう
壁と土壁と同じ色してますよね。
溶けてしまってるよ、もう。
で、
隠れ身の術使ってるみたい。
そうさ、みたいな、日本って文字だけは見える
っていう。もう合成で首だけ。
あ、そうこれ、う
ん。マジでさ、しかも僕もなんかこの時罰ゲームで茶髪にされてて。
いや上田はいいよ。上田いいじゃん。
いや中野さんと曽田さんの配慮はね、ちょっと。2人なんか何も決めてなかったかなっていう。
諏訪さんの T シャツに日本って書いてあって長野さんのにはゴッドって書いてある。
象徴的やな。神の国日本やん。
でまあこれはいかんなと思ってちょっと
矢をよろずの神日本や。
でいや大事と思ってさ、でさ、
うん、
それでチラシを、まあ、ピンクにしてみたら、
はいはい、
そうやっぱりね、
うん、
こう フレンドリーというかさ、
はい、
だから、うん、いや気付けなあかんなと思って、
うんうんうん、そうよね、色味、
そうそう、
うん、可愛さ、まあまああのチラシの話からどんどんプロモーションの話からどんどんね、
まあまあ
話がずれてったんだけど、うん、
プロモーションは？
プロモーションは僕本田君と一緒にねいろいろ回ってきたんだけども、あのラジオ界の天皇と呼ばれてるらしいんだけど、
うん、それ
ラジオ界の
ほんまに？
いや言ってたんよ
天皇、
うん、
そういうあんまりなんかなんていうの、
うん、
そういう表現っていいの？
いやわかんないですけども、
あんまり聞かないですよ、
うん、浜村淳さん、
はあ、帝王とかやったらね、
皇帝とかそうやったらわかるんです
けど、天皇ってちょっと政治色が濃くなるんですか？
宮内庁の感じ
が、いやいやでも言われてたしさ、
あそう、
うん、ありがとう。さて皆さんですよ、
ああそういう感じで、
浜村淳、
発音がちょっと違う感じのあの皆さんですよ。いやーなかなか独特の雰囲気で、うん、
なんかあれなんですって、
変な空気だったわ。
なちょっとタイトル間違ってたって。
そうそうそうそう、浜村淳さんがずっと、ま、ボーイズミーツガールズ
あ
で全部 S ついてて、
あもう
で今回一応ね、まあ普段よく言われてる、まあ、言葉はボーイミーツガールじゃん、
はい、
ボーイミーツガールをちょっとこううまいことを変えて
変えてね、
パロって
パロって
ボーイズミートガールズ、
はい、
S の位置変えたじゃん、
まあ普通、ね、複数形にして、
まあそこがちょっとまあ何やったらポイントやったりするやん、うん、でプロモーションで浜村淳さんはボーイズミーツガールズもう手前すぎます。
あこれでそこ、いや僕は浜村淳さんはしょうがない、だって初見やもん、
うん、
そのそれを訂正できなかった。
いやできないよ、そのね、まあ言ったら5分ぐらいのね、うん、出演時間でさ、そこ訂正してる時間もったいないじゃん、
他のこと喋りたい、ね、
それはもうどう内容とかいろいろ聞かれるわけだし、うん、まあそこで行こうと思って、どっちでもいいやと思って、別にタイトル、
まあ
ボーイミーツガールでももういいやと思って、何やったら
そっか、いやそこは石田君にバッと切り込んでほしかったところやね。
ごめん、上田やったら言ってた、それは
もう大化の会社に行ってたでしょ、それは
天皇や
もう
中野大江の王って
言ってクーデター行ってたでしょ。
クーデターってことでもないと思うけど、
う
なるほどね。あ
もうそれ行かんかったんだ。
そこはまあまあまあ大まかに捉えて、まあそういうもんですよと、うん、恋愛もののうんそういう感じの話になりますっていうような話、内容のところを濃くプロモーションしてきた。
ははははは、
うん、でもサマータイムマシンブルースもさ見てくださってて、浜村淳さん、
それはもちろん、
そうそうそう、
ま、映画、
映画評論家でもあるからさ。
なるほど、うん、あ、なんか言ってはった、
まあ、すごい面白かった。
あ、本当に、
うん、
浜村淳さん、
浜村淳さんが、
うん、へえ、いや覚えてはるんやね。
そう、もうなんやったらラスト言いそうやったよ、もうう
ん、ああもう放送中に言ってくれた。
そうそうそう、
あへえ、あそれはありがたいですね、うん、そっか、
全部言ってしまいそうやったよ、リモコンの顛末全部それもまあ時間がなかったからね。
なるほどなるほど、うん、うわー、そうでもそんだけやっぱり筋もね含めて覚えてはるよね
そうですよ、まあもういろいろ盛り上がってますよ。まあプロモーションももうあれなんですけどもね、中身の稽古の方も進んでるし、
うん、
本当に、恋バナとかしてるね。
これはまあね、なんか変わった、変わったっていうこともないか、
うん、
なんかすごいやってて面白いんですけど、
うん、
まあいいよね、多分カウントダウンやからこういう公演の方がいいかなと思って、
ね、
ちょっとね、
う
ん、だいぶ浮き足だったね、うん、感じのね、うん、お芝居ですよ。
割と結構もう煮詰まったかなと思ったら盛り上がったりするみたいな、うん、
へ
でまた煮詰まったかなと思ったらまた盛り上がってみたいな、なんかそんな感じでね、恋バナって割と盛り上がるなみたいな、うん、なんか頭で考えるよりもなんか喋ってなんかやってる方が楽しく作れていくなみたいな、
うん、
そんな感じです、うん、
そうね、
これはちょっと楽しみにしておいてぜひもらいたいと思っております。続いてのトピック参りましょう。黒木演劇に目覚める、これはね、
はい、
黒木さんが、ジュースねという、劇団の公演青春プログラミングに、客演で
うんうん、
参加いたしまして、そっからね黒木さん、まあ演劇にどっぷりハマって、なんやったらもう作演やりたいと
言いました。いやずっと審議会でその声は聞きますね。
ちょっと呼んでみますか。